使徒の働きの13章を開いてください。そしてその3節の言葉を皆で読ませていただきたいと思います。はい、13-3、ご一緒に。はい、そこで彼らは二人の上に手を置いて、彼らというのはアンテオケ教会の人々です。二人というのはバルナバとサウロという教会の指導者です。そのことを覚えながらもう一度暗記できるぐらいこの3節をお読みいただきたいと思います。はい、そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。使徒の働きの連続公開を続けておりますが、前回は主に11章の中からアンテオケ教会の誕生のいきさつを学びました。今日はそれをもう一度復習するのと、今13章の記事も含めてこのアンテオケ教会の特色というものを等挙げました。学校の授業ではありませんので、等のうち8つ言えたかどうか、礼拝終わった時にテストはいたしません。そういうことではなくして、その中からそうだ、私たちもこれを挑戦として受け取ろうという、神からの挑戦として、受け取りたいと願うことであります。まずアンテオケという場所、地図を確認したいと思いますが、ここに大きな地図がありますね。赤い印でアンテオケと書いてあります。この地中海の沿岸の一番、北の方に、あるところの町です。このアンテオケという町は、BC300 年頃、シリア州の州都、一番大きな町として建てられました。それを治めていたところのアンテオケという、アンテオコスという王様の名前にちなんでアンテオケという名前になりました。で、海岸ではありませんで、海岸からオロンテス川という川があります。大きな川です。そこから20キロぐらい遡ったところにある町です。大きな船が通ることができるので、そのアンテオケという町は商業都市として、あるいは貿易の都市として大変栄えまして、多くの人々を集めました。ちょうど紀元1世紀この記事が書かれた頃は概算、人口が80万人ぐらいいたと言われております。ローマ帝国の中でも大きなメガシティと呼ばれる町がありました。一番大きなのはローマです。それからエジプトのアレキサンドリア、このアンテオケというのは第3番目の大きさの都市です。もともとここに住んでいたところのシリア人、あるいはギリシャから移住したところのギリシャ人、商売が上手で儲かるところはどこでも行くユダヤ人、そういう人たちが、それ以外の人たちも含めて非常にたくさんの民族が一緒に住んでいる町でした。神様が摂理のゆえにこの町に教会を建てさせてくださったということの中に、私たちは大きな神様の目的を感じることであります。それがまず第一です。それから第二番目に、ここの人たちは非常に単純な信仰に立っているところの生きている人たちです。ちょっと11章の20節に目を留めていただけますと、その後半、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと書いてあります。 エルサレムの迫害によってクリスチャンたちがみんなあちらこちらに散らされていきました。彼らは散らされていったところどころでイエス様のお話をしました。けれどもイエス様のお話をしたのは主にユダヤ人に対して、街道に入って街道に集まってくる安息日礼拝に集まってくる人たちにお話をしました。ところがこのアンテオケに来た人たちの中でそういう手続きを一切省略して普通の人たちに直接イエス様ってどんなお方かというお話をしました。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかった、そして私たちの罪を全部許してくださった、このイエス様を信ずるという単純な信仰によって私たちがみんな救われるんだというお話を、まあ、いわばしてみたのであります。ところがびっくりしたことにはこんな単純でいいんだろうかというお話が、人々がそれを喜んで受け取ってくれた。そしてどんどん大勢の人が救われてしまった。しまったという言葉はちょっとねおかしいかもしれませんけども、おそらく話した人からの感想ではそうだと思うんです。期待していなかったのにたくさんの人がイエス様を信じて救われた、びっくりという感じであります。つまり彼らにはこういう単純なイエス様の福音というものが必要とされていた、求められていた。彼らはその単純な信仰に立って生きていたのであります。3番目の特色は、この人たちはあふれる恵みの中に生きていました。そうです、イエス様を信じて喜びに満たされました。賛美歌の中にも罪と顔を許され、神のことせられ、大いなる喜び常にありという歌がありますね。あれが本当に心から歌える人たちでした。今まで、泥棒したり喧嘩をしたり、あるいはお酒を飲んでふざけたりしていたような人たちが生活が変わって本当に喜びに満たされていました。教会ができてしまったということで、視察のためにエルサレムから派遣されたバルナバという人がやってきました。そしてバルナバ自体が神の恵みに満たされていた人ですが、彼らはちょっとエルサレム教会とは毛色の変わったクリスチャンたちを見てびっくりしないで、その中にある神の恵みを見て喜んだと書いてあります。賛美歌の歌い方も違うし、それから礼拝のスタイルも違うし、なんとなく居心地が悪いと思った人もいたかもしれませんけれども、バルナバはそういう外側のことではなくて、彼らの心が喜びに満たされて輝いている姿の中に、ああ神様がいらっしゃるんだなということで、みんなと一緒に賛美をした、手を叩いて神様を賛美する、そんなのは礼拝にふさわしくないと思って我慢してたんですけれどもね、最初は。でも彼らが単純に手を叩いていると、はあ、一緒に手を叩いて喜ぼう。私も、しばらくアフリカにおりましたので、彼らの礼拝のスタイルと私たちとは相当違うということが分かりました。もう全てを体全体で表して喜び、ある時には叫び、ある時にはイエリングっていうんですけど、ヘワーってこの1オクターブ高い音で賛美をいたします。最初はちょっとなんか礼拝なのになという気持ちがしましたけども、だんだん慣れてくると、ああこちらはこちらで素晴らしいなという感じを持つようになりました。つまり礼拝の格好ではなくて、 その中に神の恵みが生きて動いているということを、バルナバは見て取りました。人種偏見という眼鏡なしに人々を見たときに神様の恵みを見たのであります。第4番目の特色は、この人たちは聖書大好き、学びが大好きの教会でありました。25と26を見ると、バルナバはサウロを探しにタルソへ行きと書いてあります。新しくクリスチャンになった人たちがまだ聖書もろくすっぽ知らない、読んだことがない、こういう人たちにゼロから教えなくちゃいけない、大変だな、誰か助けてくれる人はいないかなという時に、彼はサウロという人を思い出しました。聖書の学者であり、そして新しくクリスチャンになったばかりのサウロがアンテオケからそんなに遠くはないタルソという町にいるということが分かりました時に、彼はタルソに行ってサウロさんを拝み倒してやってまいりました。何をしたかというと、大勢の人たちを教えたと書いてあります。教えた、何を教えたんでしょうか。聖書の言葉を教えたんです。13章にも、一節には預言者や教師がいたと書いてあります。聖書の言葉を人々にお話をしました。人々もちょうど乾いた砂が水を吸い取るように、彼らは本当に喜んで、ああ神様のお言葉ってこんなに素晴らしいのかという感動、感謝を持って聖書の言葉を学びました。私たちもそういう感動を持って日々聖書の言葉を学ぶものでありたいなと思いますね。5番目、キリストに夢中の教会。新しく生まれたクリスチャンたちは二言目にはキリスト、キリストというようになりました。今日はお元気ですか。はい、キリストのおかげです。商売は繁盛してますか。はい、キリストのおかげです、繁盛しています、ね。あなたは今日は楽しいですか。はい、キリストのおかげで楽しいです。二言目にはキリスト、キリストって言うから、町の人たちはあれはキリスト気違いだ、キリスト屋だ、キリストさんだというふうにあだ名をつけました。キリスト屋、それからクリスチャンという言葉が始まったのであります。それまで教会が始まってから十数年経ちますけれども、教会の信徒たちは自分たちのことを弟子とかこの道の人とか聖徒とかナザレ人というような呼び方をしていましたが、このアンテオケの人たちがキリスト、キリストってあんまり言うもんですから、みんな町の人たちもあれキリスト屋さん、キリスト屋さん、まあちょっとふざけてからかうような意味でキリスト屋というようになった。ところがこの信徒たちはその言葉を聞いて喜んでしまった。人にあだ名をつけられるとそれを喜んで受け取ってしまう人たちがいますね。私たちのことを教会の中ではメソジストと呼んでいます。メソジストというのはどこから始まったかと言いますと、ジョン・ウェスレーが毎日毎日規則的な生活を送った。朝4時に起きる、聖書を読む、お祈りをする、そして、朝食の後集まってきてまたお祈りをする、授業が終わると病院の訪問をする、それから牢屋の訪問をする、きちんと時間を決めて、生活をするサークルを作ったんですね。彼は自分たちのことを最初はホーリークラブと呼んでたんです。清いクラブと。ところが周りのオックスフォードの学生たちが、 からかって、あの人たちは自分たちのことを規則を決めて規則通りに生活をしている規則屋さんだ、メソッドメソッドメソッドばっかりのことを言ってるからメソディストだ。そして彼らが通りかかるとみんなでやーいやーいメソディストメソディストってからかうようになった。ところがからかわれた方はどうしたかというと、そのあだ名を感謝して受け取ったってんですね。そこがユーモアですね。自分たちのことを、あ、ホリクラブもいいけどメソディストと呼ぼう、それからメソディストという名前が始まったんだそうです。それと同じですね。クリスチャンという名前、今は世界何十億の人たちがクリスチャンと呼んでますけども、その元祖と言ったらいいか、元祖はアンティオケ教会です。はい、6番目の特色、喜んで与える教会。これも素晴らしいですね。この11章の終わりのところにアガボという人がやってきて、世界中に飢饉が起きる予言をしました。そして予言の通り、ローマ皇帝クラウディオという人が、世界を治めていた頃、飢饉が起きた。あちこちで、穀物が取れなくなってしまう。特に大変だったのがエルサレムの人たち、ユダヤの人たちだった。それでそれを聞きつけたところのアンテオケの教会の人たちは、エルサレムの教会のためにみんなで募金箱を作りましょう。この絵がありますね。この絵はこの教会で地震とかいろんなことが起きるときにあそこに置く箱と同じ形であります。彼らがそういう形の箱を作ったかどうかは分かりません。この聖書を見ると、救援のものを送ることと書いてありますから、単なるお金だけではなかったと思います。小麦を、それでは一袋持ってくる人がいる、あるいはジャガイモを持ってくる人がいる、トマトを持ってくる人がいる、いろんなものが集まってきた。さあ集まった、これをエルサレムに届けましょう。誰を送ろうか、誰を送ったでしょうか。11の30、彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送ったと書いてあります。どうやって送ったんでしょうね。バルナバとサウロが小麦を一生懸命ちらちら運んでったとは思いません。おそらく船を使ったと思います。船を使ってずっと地中海を通って、そしてエルサレムに届けた。エルサレムの人たちはとっても喜んだと思います。なぜか少し理由があるんです。エルサレムの教会の人たちはこの新しくできたアンテオケの教会を少し斜めに見てました。なんだか勢いばっかりいいけれども、今までの教会と少し生き方が違うな、私たちの伝統とか習慣を守らないし、歌ってる賛美歌も厳かな賛美歌ではなくて、ジャジャジャンジャンとこう何かでギターで弾くような、そういうコンテンポラリーな歌を歌ってるらしいし、賛美歌の時にジャンプしたり、それから手を叩いたり、ちょっと毛色が変わった人たちだ。少し斜めに見てました。あの人たちは私たちの仲間じゃないかもしれない、なんと思ってたかもしれないけれども、その教会が自分たちがお腹が空いて困っている時に、たくさんの小麦とかじゃがいもとか、じゃがいもはなかったかもしれませんけどね、ともかく小麦、大麦がその時の食料の基本ですから、それをたくさん持ってきてくれた。彼らの心も大きく開かれたと思います。エルサレムの教会はどちらかというと保守的ですな教会でしたけれども、このアンテオケの新しい教会によって彼らの心も開かれました。はい、7番目、彼らは交わりを楽しむ教会であったということが どこでわかるかというと、ガラテヤ書の2章の12節です。ちょっとこの文章とは関わりがないように見えるんですけれども、ちょっと読んでみます。ガラテヤ書の2章の12節、私がお読みします。11から読みますね。そうしないと意味がわからない。ところがケパというのはペテロの別名です。ケパがアンテオ家に来た時、ペテロさんもアンテオ家に来たんですね。彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。私というのはパウロ。なぜなら彼はある人々がヤコブのところ、つまりエルサレム教会から来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったのです。ここはちょっと残念なことが書いてあるんですけれどね、ペテロさんは最初はアンテオキオの教会に一度訪問に来た時に彼らと一緒に食事をして楽しんでいたと言われています。ところがエルサレムから保守的なクリスチャンの人たちが来た時に、ちょっとユダヤ人が食べてはいけない豚肉なんか一緒に食べて、とんかつとかハムとかソーセージ一緒に食べて、これちょっとまずいな、ちょっと出て、ペテロさんはそこから離れてしまった。パウロさんはそれはいけないだろうって叱ってるんですね、ここでは。でも今日私はそれを言おうとしてるんじゃなくて、その前はアンテオ家の教会ではみんなで一緒に愛賛会をすることが習わしだったということが伺えますね。この中で食事を一緒にして心を開いて交わる、そうした交わりを楽しむ教会、素晴らしい教会だと思います。はい、それでは戻ります。使徒の働きの13章、そこに指導者たちの名前が出てきます。はい、皆さんで一節を読んでみてください。カタカナがたくさん出てきますから、舌を噛まないようにして読んでください。はい、さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国衆ヘロデの地兄弟マナエ、サウロなどという預言者や教師がいたと書いて、ここに5人のリーダーたちの名前が書いてあります。たった5人ですけれども、とても特色は国際色が豊かであるということです。バルナバという人はクプロ島の出身です。この人もユダヤ人ですけれども、いわゆるディアスポラユダヤ人、国際的な感覚を持った人でした。それからニゲルと呼ばれるシメオン、ある人はこれはアフリカ系の人ではなかったかと言っています。ニグロ、アフリカ系の人、それからクレネ人ルキオ、これも、アフリカ系の人であります。それから国主ヘロデの地兄弟マナエ、これが誰であるかはっきりは分かりませんけれども、ヘロデっていうのはこのパレスチナ地方でもう地方の領主、王様とも呼ばれていました。その王様と小さい時に一緒に育ったっていうんですから、まあ庶民ではありませんね。相当高いくらいの人です。高いくらいのマナエさんもリーダーであった。そしてサウロ、これもタルソで生まれたところのディアスポラユダヤ人です。こういうこのリーダーの構成から見ても、非常に国際的な背景を持った人たち、そして教会自体が人種の違いとか、そういうお互いの違いを意識しないで、お互いに受け入れ合う心の広い人たちの集まりであったということができます。はい、9番目、 礼拝と祈りを大切にする教会、2節を見てください。そこに彼らが主を礼拝し断食をしていると書いてあります。これは礼拝式とお祈り会が別々だったんじゃなくて、礼拝式の中で断食をしお祈りをしていたのではないかと思いますけれども、ともかく彼らは礼拝とお祈りをとても大事にしていた。教会の中心は礼拝です。礼拝が行われない集まりというものがあるとするならば、それは単なる仲良しクラブになってしまいます。先月役員会で、役員の心得というテキストをみんなと学びました。で、その中で読んだところをちょっと引用いたします。良い礼拝者となるという項目です。役員は何よりも主日の礼拝を大切に守ります。教会の土台は主を褒めたたえることです。役員は礼拝中心の生活をします。当番以外はなるべく前の席に座り、前の席いかがでしょうか、備えをして礼拝に臨みます。それが何よりの信仰の模範となります。多くの役員が忙しい毎日を送っています。しかしだからこそ主の日ごとの御言葉に慰められ憩い励まされる時が必要です。御言葉の支えがなくてはなりません。礼拝を中心に置くことで生活の流れが整えられます。はい、これは役員の心得ですけれども、役員だけではなくて私たち一人一人の心得でもあると思います。最後に、世界宣教を始めた教会です。2節と3節、そして4節までご一緒にお読みしましょう。13、3、はい。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊が性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。先ほど言いましたように、礼拝の式で彼らは一生懸命にお祈りし、多分その時に彼らは食物を絶って一生懸命にお祈りをしていたと思います。その時に聖霊が示された。どういうふうに示されたんでしょうか。おそらくその5人預言者と言いましたけれども、そのうちの1人が立って、私は聖霊に導かれたんですけれども、このグループの中から2人を選んでこれから海外の宣教師として送り出すように導かれているように感じます。みんなはびっくりしました。その2人って誰ですか。その2人というのはバルナバとサウロです。聞いてる人たちはガーンという感じですね。今の言葉で言えば、なぜかっていうと、この2人はこのアンテオケ教会の日本柱みたいなものです。違いますか。バルナバは一番最初の頃からこの教会をリードしてきました。サウロは途中からですけれども、バルナバに頼まれて、そしてこの教会で教えをし、そして説教していました。まあこの二人がこの教会の日本柱です。この日本柱は二人とも取っちゃったらどうなりますか。テントで柱があって、この柱ちょっと貸して、 柱を取っちゃったらテントはバタンと倒れてしまうでしょう。人々はそう考えたと思います。バルナバとサウロはアンテオケ教会の二本柱だ。この二人を外すわけにはいかない。三番目か四番目の人ならいいけど、からそう常識的に思ったんですけれども、それを語ったその預言者は、聖霊はそのように私に示しておられる。みんなはそんなバカなとは言わないで、そして祈り始めた。もう一度祈ったと書いてますね。もう相当断食してお腹空いてるはずだったんですけども、三節、よく断食しますね。みんな感心してしまいます。彼らは断食と祈りをして、もう一回断食しようじゃないか。断食を継続して、そしてそれが本当に主の御心であるかどうかみんなで祈って、そして祈りが終わった時に、やっぱりそうだ、バルナバとサウロをこれから派遣しよう。うんと寂しいけど、うんとマイナスだけど、大変なことが教会に起きるかもしれないけれども、神様が使わせてくださるんだから、神様がちゃんと賭けを補ってくださるに違いない。みんなで信じよう。そして彼らは二人に手を置きました。手を置いたということは、彼らをこれから大きなお仕事を私たちの代わりに、私たちはいけないけれども宣教師となって送り出しますよという代理の証であったわけです。私たちは今でも宣教師派遣式というのをいたします。あんまり公にはしておりませんけれども、これからケニアにもう一度戻りますという時に本部に集まりまして、本部でお仕事をしている人たちがその宣教師たちに手を置いて、みんなでお祈りをします。いってらっしゃい。手を置いて祈るということは、私たちはケニアに行けない、ボリビアに行けないけれども、私たちの代わりにあなた方はこれから行くんですよ。どうか私たちの祈りと、また私たちの支えと、私たちのこの期待があなたに込められていますよという意味で手を置いてお祈りをするんです。そこから派遣されるんです。厳粛ですね。彼らは二人に手を置いて、そして送り出した。さよならって言ったらもうあと忘れてしまうんじゃないんです。そんなことしたら大変ですね。もし私たちが景気よく行ってらっしゃいと言って宣教師を送り出して、そしてあとは野となれ山となれ、神様はきっと養ってくださるからなんとかなるだろうと言って母教会が何にもしなかったら、これは大変なことです。ここで私お話していいかどうか分かりませんけれども、私の母教会の岩木先生は、戦争前後、満州の新教というところに宣教師として送り出されました。送り出されるときは勢いよくみんな集まって送別会してくださったんですけど、その後どうもフォローアップが良くなくて、君新教であの冬の寒い中伝道するのは大変だったよ、だから宣教師を送るっていうのはね、本当に送り出す母教会が、先生の言葉に言うとね、言葉によるとその母教会だからね、おっぱいがたくさん出る教会でないとダメなんだよっつってね、僕に話してくれました。こんな若造を捕まえて言ってもしょうがないと思うんですけれども、でも先生のこの中に何とも言えないですね、しみじみとした人間性を私は感じ取ったことであります。宣教師を送り出して放っておく教会であってはいけない。送り出したからには彼らがしっかりと生きていくことができるように後ろで祈り支えるところの教会でなければならない。そして支えたならばどういうことでしょうか。彼らが戻ってきた時に彼らを喜んで迎え入れるところの教会でなければなりません。 そのことが書いてあるのが14章です。ちょっと14章開いてみてください。14-26-27。そこから船でアンテオ家に帰った。これは二人のバルナバとサウルのことです。そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。彼は第一次伝道旅行を終えてアンテオ家に戻ってきました。27。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。報告会を開いたんですね。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。私はここで本当に宣教活動に携わっている教会の模範を見るような気がいたします。祈り続け、支え続け、帰ってきた時にはご苦労様と言って報告を聞き、そして報告を聞いたらまあもう一回行ってらっしゃいと言ってすぐに送り出さないで、かなり長い期間をと書いて、バルナバ先生、サウル先生、お疲れでしたでしょう、ちょっと温泉にでも行ってお休みくださいね。アンテオ家に温泉があったかどうかは知りません。彼が温泉に入る習慣があったかどうかも知りません。でも今風に言えばそういうことですね。温泉に行って少しお休みしてらっしゃい。そして彼は第2次第3次伝道旅行に出かけていくわけであります。今日はそこで終わります。私たちの教会が当も真似できないだろうとは思いますけれども、そのうちのいくつかでも挑戦として捉えることができたならば、どんなに素晴らしいことでありましょうか。私たちもお互いを受け入れる広い心を持った集まりでありたいと思います。自分と似たものだけが集まる、似たものだけが仲良くなる、そういう仲間的な教会ではなくて、全く違った経歴や背景や考え方や肌の色や髪の毛の色や違う人と特に交わることができる教会、これが心の広い教会の特色だと思います。もう一つは地域の社会に溶け込む教会でありたいと思います。中目黒に移りまして11年経ちました。近所の方々もだんだん集うようになってきたことは感謝でありますけれども、なおさらに近隣社会に開かれた教会として成長させていただきたいと思います。3番目に申し上げたいことは、世界宣教に力を尽くしたいと思います。私たちがインマヌエルから使わされております14名の宣教師のためにいつもお祈りをしています。特に第3の宣教祈祷会ではそのことを集中してお祈りをしています。インマヌエルからだけではなくて、各他の団体からも使わされている宣教師のためにいつも毎月の第3の宣教祈り会でお祈りをさせていただいています。どうか私たちが宣教師たちのために力を尽くして祈る教会であり、支える教会でありたいと思います。皆さんが毎月月定献金と一緒に世界宣教献金という項目がありますね。そこに捧げられるところの献金が彼らの命綱であります。さらにもう一つ、宣教師たちを送り出す教会になりたいと思います。若い人たち、 CS のお友達、大きくなって何になりたいですか。サッカーの選手もいいけども、まあ、今のところそうワールドカップではそんなに活躍できそうもありません。もう少し経ったら別でしょうけどね。 今はちょっと無理ですね、なかなか。はい、野球の選手もいいかもしれません、お医者さんもいいかもしれません、飛行機の今なんていうのアテンダント、それも素晴らしいかもしれない。いろんな仕事が素晴らしいでしょう。でも僕は大きくなったら宣教師になりたい、そういう子供たち青年たちいらっしゃらないでしょうか。神様は世界の畑に私たちを召しておられます。神様が呼んでいらっしゃるときに、私たちは、私はここにおります、私を使わせてくださいとお祈りをしていくときに、神様は支えてくださいます。お祈りをいたしましょう。神様、今日はアンテオ家の教会から世界宣教のために祈り支え、それを実行した教会として学びました。私たちも大変小さな足らないものではありますけれども、それに向かって私たちが進むことができるように、この教会を祝してください。この教会の祝福が全世界の祝福となることができるまでに、あなたが祝福を注いでくださるようにお願いをいたします。これから聖餐式をいたしますが、贖いの恵みをもう一度私たちのものとして受け取る時としてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。